乳がんと向き合うあなたのために。このコーナーは乳がんの方が治療中、治療後も自分らしくより良い暮らしができるように、乳腺専門医の赤羽医師、室田看護師に何でも質問して何でも答えていただこうと、そんなコーナーです。今回の1問目は液化リンパ節覚醒のことをお聞きしました。リンパ節覚醒というと難しく感じるかもしれないですけど、センチネルリンパっていう言葉は聞いたことのある人も多いと思うんです。皆さん、センチネルリンパって何のことか分かりますか？そのあたりを聞いてきましたのでお聞きください。最初の質問なんですが、液化リンパ節を覚醒することは必要なんでしょうか？
はい、はい、じゃあこちら私の方からお伝えさせていただこうと思います。はい、以前は脇のリンパですね、はい、液化リンパ節、脇のリンパ節ですが、はい、ここは最も乳房から転移のしやすいリンパ節だったんです。
はい、
ですから、全て取り除いて、全く転移のない方も転移のある方もできる限り取り除いて、はい、そこに転移があるかないかを調べるということを前提行っていました。
全部取り除いてから調べる
っていう、はい、ただそうなると、多くの方に脇のリンパを取った後に腕がむくむ、リンパ浮腫というんですけど、そういう症状を、後で、副作用じゃないですけど、患わせてしまう方が多々いらっしゃったと、そういった反省から現在はそこに転移がある方のみを、選んで脇のリンパを取るようにしています。
転移がある方っていうのは、
はい、
センチネル、
そうですね、脇のリンパを取る理由に2つあって、1つは、転移があった場合に、じゃあどのぐらい転移があるのか、何個とか、どういう場所にどのぐらいあるかということを調べておきたい、もう1つは転移があるということはそこにがんがいるわけですから、後々局所からがんが出てくる、そういう局所再発を抑制したい、この2つの意味があって脇のリンパを取ります。で、転移があるかないかの評価は、最近は、がんがあるとそれが最初に飛んでいくリンパ節というのが分かるようになりました、これをセンチネルリンパ節と言います。ある先生は見張りリンパ節とおっしゃる先生もいらっしゃいます。イメージとしましては、がんが東京駅だとするとセンチネルリンパ節は名古屋駅で、その他のリンパ節は鶴舞とか金山とか在来線の駅です。
はい、分かりやすいですね。
ですから、東京駅からがんが名古屋駅まで行っていると、で名古屋駅を取ってみてそこにがんがいれば、他の在来線までがんが飛んでいっている。どの駅までがんが行っているか全部駅を取って調べてみようと、そんなイメージなんですけど、センチネルリンパ節だけを取ってきて、これは1個の方もいれば複数個ある方もいらっしゃいますが、センチネルリンパ節だけを取ってきてそれを手術中に調べて、そこに転移があれば、がんが、リンパに転移している可能性があるということで、そういう方は脇のリンパを取る、リンパ節覚醒と言いますけども、そういう手術を行いますし、センチネルリンパ節に転移がなければ、脇のリンパには転移をしていないだろうというように考えて脇のリンパの覚醒を省略します。ただ、初めから、脇のリンパが腫れていて、手術中に脇のリンパから、針を刺して細胞を取ったらがんが出たと、あらかじめ転移があるという分かっている方には、こういうセンチネルリンパ節生検という名前のついた検査なんですけど、この一連の検査は行わずに初めから脇のリンパを取る手術を行います。
そうなんですね。で、先ほどお話があった、リンパ浮腫っていうのは、覚醒を、全部取っちゃった方に起こりやすいっていうことなんですけど、そのことは室田さんに、
また別の回で詳しくそのあたりはお話しさせていただこうと思っています。
ありがとうございます。センチネルリンパ節の生検が普及したおかげで、広い範囲のリンパ節を無駄に切除しなくて済むようになったということなんです。では今日の2問目に行きます。2問目は前回もちょっとお話が出ました病理検査についてお聞きしました。 赤羽先生はこの質問に対して検査でどんなことがわかるのか具体的に丁寧に答えてくださいました。ちょっと長いですがお聞きください。
では次の質問なんですが、病理検査では具体的にどのようなことがわかるのでしょうか。
病理というのは、顕微鏡で見た時のその検査のことを病理検査と言います、うん、はい、で大きく分けると、うん、その取ってきた組織、
はい、
まあ、乳房の腫瘍だったら腫瘍から取った組織が悪性なのか良性なのかという両悪の鑑別と、もう一つは、はい、取ったものの性比較、
うん、
あるいは広がり、うん、そういったものがどうかという診断ができるんですね、
はい、
で今回の質問は後者の取ったものがどういう性格のがんで、はい、どの広がりを持っているか、
はい、
そういったことを努めて、まあ、求めていく検査としてお話をしたいと思うんですけど、はい、まず取ってきたものを見て、はい、腫瘍の大きさですとか、はい、広がりがまず分かります、
はい、
そしてもしリンパ節を取っていれば、うん、どのぐらい何個ぐらいのリンパに転移があるかとか、はい、そういったこと、あるいはリンパの周りにまだがんが広がろうとしているかとか、うん、そういったことが分かります、うん、こういったことを合わせるとがんがどのぐらい体中に広がろうとしていたかという、
はい、
そういった状況、がんの状況が分かるんですね、
うん、
これががんの進行度といいますか、うん、ステージという言い方をしますが、
はい、
乳がんの場合には非浸潤がんが0、
はい、
で浸潤がんは1から4まで分類されます、
はい、
で4というのは多臓器に転移した状態ですので、
はい、
これは別に病理の検査結果が出なくても分かりますが、1はリンパ節に転移がない状態、あるいは腫瘍の大きさですとかリンパ節転移の状況に応じてステージ2、3と分かれていきます、はい、
まあ、3の中でも A と B、
そうですね、 C までありますね、はい、
はい、でまあ、よく私聞かれるんですが、
はい、
そのさ今おっしゃったステージとグレードっていうのがありますよね、
はいはいはい、
それってこうどう違うのかっていう、
はい、ステージというのはがんの、まあ、進行度といいますか広がり具合ですね、はい、グレードというのはがんの形、
うん、
形、悪性度といいますか顔つき、
はあはあ、
1から3まではい、グレード1、2、3という段階があるんですけど、うん、よく患者さんにお話しする方法は、はい、悪いやつらを集めてがんとした時に、
はい、
グレード1は悪い中でも弱っちいやつら、
うんうん、
チンピラですねでグレード3は最も強力なので親分、うん、でグレード2は普通のヤクザ、はい、普通の構成員で考えると、うん、まあまあ、3の方が、はい、まあ、それなりに強さを持っているし、まあ、1だと、まあまあ、それほど強くないとか、
うん、
でそういうがんの強さといいますかその顔つきの、まあ、悪性の高いもの低いもの、
うん、
それを1、2、3で表していますし、
うん、
で今治療においてどちらも重要なんですけども、うん、昔はステージといって広がり具合だとか進行度合いに応じて治療を決めていたんですけども、はい、最近はがんの特性、そのがんがどういう治療に反応するかということを考えて治療方針を決めています。ですからその中でやっぱりグレードだとか、
うん、
その持ったがんの性質というのが非常に重要視されています。
うーん、でそのがんの性質他には何か、
はい
はい、
本来であれば遺伝子の検査をして、
はい、
サブタイプという分類をして、
はい、
いろんなタイプに分けて治療するんですが、
はい、
前例に遺伝子検査ってできないもんですから、免疫染色といって、はい、特殊な、まあ、染色方法で、取ったものを、
はい、
色をつけるんですね。でその中で、はい、大きく分けて3つのものを調べています、
はい、
1つはホルモン受容体、これはホルモン療法が効くか効かないかの指標になります、
はい、
エストロゲンというのとプロゲステロンというのの受容体を見ています、
はい、
どちらかが、まあ、その染色でよく染まってくる、
うん、
まあ、陽性という表現になるんですけども、はいはい、陽性になれば、まあ、ホルモン療法の適用があると考えます、
うん、まあ、よく効く、
はい、
はい、
で、まあ、それが、まあ、プロゲステロン、あ、エストロゲンというのとプロゲステロンの受容体、
はい、
でもう一つが HER2 というタンパクの状況を見ています、
はい、
で HER2 のタンパクの 状況を見るか、遺伝子の状況を見て、その HER2 というタンパクをたくさん持っているかどうかを調べます、
はい、
で、HER2 というタンパクを持っているがんの場合には、その抗 HER2 療法といって、
はい、
HER2 というタンパクを指標にした、ちょっと難しいんですけど、
はい、
分子標的薬という特殊なお薬を使って治療します、
はい
はい、で、このホルモンの受容体、
はい、
そして HER2 タンパク、
うん、
でこれ3つですね、エストロゲン、プロゲステロン、HER2、
はいはい、
でこの3つもどれもない方が、はい、いわゆる陽性を示さない陰性の方がトリプルネガティブといって、
うん、
こういう方は抗がん剤の適用になります、
うん、
そういうように、まあ、あるタンパクを持っている持ってない、
はい、
ある受容体を持っている持ってない、うん、でそういったことを調べながら、実際にはルミナールといって、
はい、
ホルモン療法がよく効くタイプ、
うん、
HER2 タイプといって分子標的薬を使うタイプ、
はい、
で、まあ、その両者にも属さない抗がん剤を使っていくタイプ、
うん、
そういうタイプ分けをして治療方法を決めていきます、
はい、あ、はい、分かりました。
ちょっと複雑ですよ、
ね、あ、いえいえいえ、分かりやすい説明でした。
またでもあるんです、もう一つ、
あ、はい、
あの KI67 というものがあります、
はいはい、
これも大事で、細胞が増殖といって増える能力を見る検査なんですね、
うん、
KI とか KEY とか言い方をします。 KI67 とか KEY67 とか、
はい、
そういう言い方をしますが、これを見ると、例えばそれがたくさん これも色をつけるんですけども、染まってくると、
はい、
増殖している細胞が染まりますので、染まってくる細胞の割合が多ければ多いほど、
はい、
その組織が、まあ、がん細胞が増えようとする力が強いというふうに認識します、
はい、
ですからそういう増殖する力を持ったあるいはそういう力が強
い
がん細胞なのか、
は
い、あるいはそういう力がそんなに強くないがんなのか、
うん、
これによって、抗がん剤を加えるか加えないかとか、うん、そういう判断にもなっていきます、ま
あ、グレードと同じような、
そうですね、はい、あの、まあ、グレードは顔つきですし、
うん、
KI67 って増殖する力を見てますので、
はい、
若干違うんですけども、うん、そういったものを組み合わせて、
はい、
そのがんのもう強さといいますか、
うん、
あの体中に広がっていこうとする力、うん、
あ、
そういったものを推測して、はい、治療に役立てています。
はい、分かりました、ありがとうございました、
はい、病理検査でいろいろなことが分かるっていうことなんですよね。ルミナールとか KI67 とかちょっと難しい話もありましたけど、乳がんの方ならきっと知りたいことだと思います。では次回もどうぞお聞きください。